ちょうど先週でマタイの福音書の半分がですね、終わった、ちょうど折り返し地点を過ぎた、ということになります。そして、今日の15章からですが後半戦という形になるかと思います。ここで、今日の私の御言葉の説教のタイトルは先祖たちの言い伝えというふうに書きました。まず、15章の1節2節をお読みしたいと思います。その頃パリサイ人や律法学者たちがエルサレムからイエスのところに来て言った。あなたの弟子たちはなぜ昔の先祖たちの言い伝えを犯すのですか。パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか。マタイはここに来てエルサレムからパリサイ人たちと律法学者たちがやってきたというふうに書いてるんです。彼らは、エルサレムのおそらく、中央議会、であるサンヘドリンと呼ばれるそういう中央政府の議会があるんですけれども、そこの指令を受けてイエス・キリストのところに偵察、視察のためにやってきたんだろうというふうに考えられるわけです。イエスというガリラヤ人の教師が安息日に人々を癒し律法を破っているというそういう噂がありました。また彼は自分のことをメシアだと言ってるんだというようなことが問題となって議題に取り上げられ、おそらくこの事実関係を明らかにするために中央の政府から送られてきたという状況であったんだろうと思われるわけですね。そして彼らの質問は今お読みした通りに、あなたのお弟子たちはなぜ長老たちの言い伝えを犯すのですか、パンを食べるときに手を洗っていないではありませんかとイエス・キリストに質問していくわけです。ここで問題は何か、手を洗って食べてない、汚いじゃないかということではないですね。私たちが子どもたちに手を洗って食べなさいということと、そういう問題とは全くここで言っているのは違うんです。何が違うかというと、言い伝えを守っていないということがここで大きな問題なんですね。ユダヤ人にとってのこの言い伝えっていうのはどういうものであるかというと、それは聖書の中の言葉ではないんです。律法ではなかった。ユダヤ教の伝承によると、神様はですね、モーセに対して律法とは別に、モーセに与えられた律法とは別にこの口で語り継ぐべき律法も与えられたというふうに教えられているんです。で、その口で伝えられるべき言葉、教え、それがですね、ミシュナと呼ばれるものであったんです。日本語で言うとこの口伝律法、口で伝える律法と書いて口伝律法と呼ぶんですけれども、ユダヤ人にとってはそれがミシュナと呼ばれるものであったんですね。で、そういったこの、言い伝えというものですから、本当にそれがどんどんどんどん時代ごとに増えていったんだろうと思われます。ですから、この増えていきすぎたこともありますし、またユダヤ人のいろいろな迫害の歴史もありましたので、ユダヤ人のこのラビたち、教師たちが集まってですね、このミシュナという教え、言い伝えの教えをですね、書物としてまとめようということになっていたんです。本来は口で伝えるべき教えなんですけれども、それを文書にして、まとめようということに、そういうことにしたこと自体が問題なんですけれども、そういう歴史的ないろんな理由があって彼らがそういうふうにしていた。それが2世紀の末頃だったそうです。で、彼らはそのミシュナのいろんなその言い伝えの教え、規定に対してそれを一つ一つこの解説していく部分があったんですけども、それがゲマラと呼ばれる解説文を加えていって現在のこの形になってるんですけども、6世紀頃にほぼそのことが完成したわけです。文書化するものですね。その文書になったものがタルムードと呼ばれております。ここに前の方にですね、絵を持ってきたんですけども、ここにそのタルムードの中の1ページの写真がありますけれども、この真ん中の部分がミシュナと呼ばれるこの口で伝えるべき律法のことなんです。そしてこの周りにあるのが解説文であってゲマラと呼ばれる部分です。で、これらは全てをまとめてこういうこれだけの冊子ができてるんですね。ですからものすごい量です。 これを全てのことをタルムドと呼んでいるわけです。ですからイエス様がおられた時代にはまだタルムドは完成されてないんですね。ですからミシュナだけが言い伝えとしてずっと語り継がれていた、そういう、時代背景があるということをね、覚えておいていただきたいんです。でこのタルムドの内容はどんなものかというと、実はね、それを読んでいくと、私たちがそれを読んでいくとですね、もうなんとむちゃくちゃな教えかと思わされるような教えがいっぱい出てくるんです。例えばどんなことがあるかというとですね、世界はイスラエル人のために創造されたということが教えられています。またユダヤ人は人類であるが他の国民は人類ではない、彼らは獣類だっていうんです。獣の類だ。ユダヤ人だけが人類で人であって、外国人はみんな獣だと言ってるんです。あるいは異邦人がユダヤ人を殺した場合は犯罪だけれども、ユダヤ人が異邦人を殺してもそれは犯罪じゃないということも書いてあります。また、神様はユダヤ人にこういうふうに命じた。詐欺や暴力や高利貸しや窃盗によってキリスト教徒の財産を奪うことは問題ないと、どうぞそういうふうにやってくださいってことをこのミシュナの中に書いてあるんです。そしてこのタルムードはモーセの立法書よりも優れているということも書いてあるんです。ですからこんなことを読んでいくと、なんてひどいことを書いてあるんだなと私たちは思うんですけれども、このような言い伝えをユダヤ人たちはずっと受け継いできて、先祖たちの教えとして受け継いできて、これを神様の言葉だというふうに信じていたんです。イスラエルのね、この聖書の中のも記事の中に出てくるんですけども、みんな異邦人を嫌ってますよね。そして異邦人と結婚したサマリアの人たちに対してもう、忌み嫌っているというのがね、よく登場しています。それは彼らの言い伝えを彼らがしっかりと聞いて受け止めていたからですよね。ですから世界の歴史の中でユダヤ人というと迫害された民族というふうに皆さん頭の中で分かって覚えてると思いますけれども、なぜ彼らが迫害されていたか、その背景には彼らのこういう思想があるんです。言い伝えで彼らは自分たちだけが人類であって、異邦人たちはもう犬畜生豚と同じような存在だというふうな、そういう思いがユダヤ人たちの中にあって、彼らは当然そういった中で迫害を受けてきたというのね、そういう理由があったということをね、覚えていただきたいんですけども、まあ、イエス様の時代のユダヤ人もやはりこの言い伝えというものを重要視していました。もう彼らは本当にその言い伝えを守っていました。もし守らなかったら、ここに出てくるパリサイ人とか律法学者という人たちが彼らを取り締まったんです。あなたは言い伝えを守ってないじゃないかということで、裁判をし、そういった人たちを刑罰を与えたわけですね。ですからイエス様が来られた時代のイスラエルというのはこういう時代であった。イエス様はこういうユダヤ人たちの考え方を訂正されようとするわけです。イエス様の戦いはまさにユダヤ人との戦いではなくて、ユダヤ教との戦いなんですね。彼らの言い伝えとの戦いなんだということなんですね。私たちは、なんかクリスチャンとユダヤ人というのは同じ聖書を信じてるから同じような考え方じゃないかなと思ってしまうんですけども、全然違うんですよね。ユダヤ人が信じてるのはこの言い伝えの部分が大きいんですよ。聖書はそのためのサブテキストになってるんです。タルムドの方を彼らは一生懸命勉強して歩んでるんですよ。だからキリスト教とユダヤ教との間には大きな隔たりがあるんだということがね、分かってくると思うんですね。イエス様はこのパリサイ人たちの質問に対して何と答えたかというと、3節から6節に出てきます。もう一度お読みしたいと思います。15章の3節から、そこでイエスは彼らに答えて言われた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか。 神はあなた方の父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言われたのです。それなのにあなた方は、誰でも父や母に向かって私からあなた方のために差し上げられるものは供え物になりましたというものは、そのものを持って父や母を尊んではならないと言っています。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。このところでイエス様は、パリサイ人たちの質問に対していつもの通り質問で返されています。これは当時のラビたちのいつもの教え方なんですけれども、イエス様は質問で答えられました。あなた方の方こそどうして自分たちの言い伝えを守るために神様の律法、神様の命令を破っているのか。その一例としてこの父と母を敬えということを取り上げられているんですね。モーセの律法の中では父と母を敬えということが命じられていましたけれども、ユダヤ人たちのその言い伝えの中には、神様に捧げますと宣言したならばそれは神様のために用いるのであって、親兄弟であってもそういう人間のために用いてはいけないという、そういう規定があったわけです。ですからユダヤ人たちはそれを利用したんです。それを利用して、まあ、自分の父や母がね、年を取して、そして、その親をですね、本当は親は子供から援助してもらいたいと思っていてですね、自分の子供にちょっとうちらを援助してもらえるかなと頼むわけです。その時に子供は、パリサイ人たちは自分の親に対してその援助のお金をねあげたくないと思う時にですね、いいミシュナの教えがある。そうだ、私の持ってるお金は、この財産は捧げ物になりましたというわけです。マルコの福音書の中ではコルバンになりましたというふうに書いてあるんですね。捧げ物になりました。そうするともうこれは親とか兄弟とかにもあげることができないんです。そういう手を使って多くの人たちは親を援助するってことをやめてしまったわけです。イエス様はそのことを取り上げて、あなた方の方こそ言い伝えのために父と母を敬えという律法の戒めを破ってるじゃないかというふうに教えていかれたわけですね。彼らは、パリサイ人たちはですね、これは神様のために捧げましたと言いながら、それはね、自分が使うことができるんです。なぜかというと、自分は神様のしもべだから、私が使う分にはいいんだというふうに拡大解釈をしているわけです。ですから、まあ、本当に愚かなことなんですけれども、イエス様はこのパリサイ人たちに対して偽善者たちというふうに叫んでおられますね。そしてイザヤの予言を通して言われています。7節から9節をお読みいたします。7節から9節、偽善者たち、イザヤはあなた方について予言しているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は口先だけで神様を拝んでいるけれども、あなたの心は本当は神様から離れていると言っているんですね。おそらく、これはもうユダヤ人、この、エルサレムからの来たパリサイ人たちにとっては頭にくるような言葉だったでしょう。もう怒り狂った顔が目に浮かびますね。イエス様はこのエルサレムから来た視察団を怒らせて、帰らせるわけです。で、弟子たちはね、そういった状況を見て、これはえらいことになったぞと思ったんでしょうね。エルサレムの中央から来た視察団を怒らせて帰った、これは大変なことになるぞ、弟子たちは思ったんです。だからイエス様に対して、彼らは腹を立てて帰りましたよ、心配してイエス様にこう報告するんですよ。でもイエス様は放っておきなさいとおっしゃいました。もうイエス様の中、腹の中では十字架がもうはっきりと決められているんですよね。十節を見たいんですけれども、イエスは群衆を呼び寄せて言われた、聞いて悟りなさい。 口に入るものは人を怪我しません。しかし口から出るもの、これが人を怪我します。ここでイエス様は、群衆を呼び寄せられたと書いてるんです。これは珍しいですね、福音書の中では。いつも人々がイエス様のところにどんどんどんどん集まってきて、そしてイエス様が話されるのが常であったんですけれども、このところではイエス様の方から人々を呼び寄せられたっていうんです。ですからこの言葉には本当に大切な真理がありますね。イエス様がどうしても人々に聞いてもらいたいというのがこのことです。口に入るものは人を怪我しません。しかし口から出るもの、これが人を怪我します。このことを聞いてよく悟りなさいとイエス様はおっしゃってるんですね。私たちもこの言葉を悟らなければいけませんね。でも弟子たちはこのイエス様の言葉を聞いてわからなかったので、ペテロが代表して質問していきます。でそのペテロの質問に対してイエス様は解き明かされます。それが16節から20節ですから、お読みします。16節から、イエスは言われた、あなた方もまだわからないのですか？口に入るものは皆腹に入り皮屋に捨てられることを知らないのですか？しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を怪我します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらは人を汚すものです。しかし洗わない手で食べることは人を汚しません。このようにイエス様は教えられていきます。だいぶ分かるんじゃないですか、皆さん、イエス様の言った言葉の意味が。ここで問題となっているのは何かというと、汚れということが一番の問題なんですね。汚れるということです。日本の宗教でもね、汚れる、汚れというものを問題にしている宗教が多いですけれども、それはおそらくこの聖書の中からの教えと同じんですね。ユダヤ人の教えの中では、手を洗わないでパンを食べると汚れると教えたわけです。それは、このただ衛生面の問題じゃないですね。それが汚いから手を洗わないっていうことじゃないんです。何が問題かというと、宗教的な汚れなんです。神様の言い伝えを守らなかったならば、神様の裁きに遭うということを教えたわけです。汚れた人間は神様に受け入れられず裁かれるというふうな考え方ですね。ですからユダヤ人はモーセの10回ももちろん守りますけれども、それ以上にたくさんの細かい規定を設けて、なんとか汚れないように、自分がいつも清い生き方をできるようにということで、たくさんの規定を設けて守ろうとしていったわけです。ですから、前にも学んだんですけれども、安息日の規定だけでも39種類の労働を彼らは禁止して細かく規定していきましたね。ここでは食事の規定です。食事の規定においてもユダヤ人たちはたくさんのこと、細かい規定を設けていったんですよ。手を洗うことはもちろんのこと、食材についても、また、調理する器具、ね、ナイフやフォークにおいても、ね、どういうふうに洗ったらいいかとか、そんなことまでこと細かく規定していったわけです。なぜならば、清くなければ神様を見ることができない、神様の裁きに遭う、汚れたならば祝福を受けることができない、そういうふうに教えられて、で彼らは怖くて怖くて、言われたこと、言い伝えのことを全部守っていこうとしていったわけですよ。これはもう宗教の原点ですよね。そうじゃないですか。神様を恐れて、神様の裁きを受けないために、いろんなことをしていこう、祈りをしていく、修行をしていく、いろんな捧げ物をしていく、神様を恐れて人々がそういう宗教的儀式の方に走っているわけです。これがこの世の宗教なんです。人が考え出した宗教はまさにこのようなものであるわけです。イエス様はそういうこの世の宗教、人が考え出してきた神を恐れる宗教を否定されてるんですよ。そうじゃないんだ、本当の神様は愛なるお方なんだということを人々に教えられたいんです。そんな食べ物のことで神様は人間を裁くようなことをされないんだ。本当に人間を汚すものは 口から出るものだ。何を言ってるかというと、口から出るものはもちろん言葉ですよね。私たちの言葉っていうのは、そのもともとはどこから出てくるかというと、心から出てくるんです。汚い言葉は私たちは喋ってしまいますよ、ね、優しい言葉、丁寧な言葉だけ語ってればいいですけども、人間はそうじゃないですね。誰でも悪い言葉言ってしまうんです。こんちくしょうと言ったり、人々を罵る言葉を言ってしまったり、私たちの口っていうのはいいことも言うんですけれども、悪いことを言ってしまいます。それは私たちの内側から、心からその悪い言葉が出てくるんです。イエスもそれを言ってるんです。心が悪くいからこそ私たちは悪い言葉を出す。そして心が悪いからこそ、ここで出てくる悪い考え、殺人、姦淫、不貧乏、盗み、偽証、罵り、そういったものが私たちを犯してしまって、私たちは汚れてしまうんだと。それゆえに私たちは神様の祝福を受けることができず、裁かれるものなんだとイエス様はここで教えているんです。食べ物の問題じゃないです。神様が裁かれるから、神様が怖い方だから、私たちは良い行いをしようという、そういうものでもないわけですよね。イエス様はここでそういった立法や言い伝えを守ることで救われるのではない、本当に心から神様を信じること、そのことだけだということをですね、私たちに教えようとされています。最後のところで、私はこの汚れを清める方法と書いたんですけれども、これは今日の説教箇所ではないです。イエス様の今日の、聖書箇所ではないんですけれども、どうやったら私たちは汚れを清めることができるんでしょうか。これでも大切な問題だと思うんですよね。このことをお話しして終わりたいと思うんですけれども、私たちが自分の心の汚れを清める方法は、実は自分ではできないということです。どんなに私たちが努力をしても、どんなに修行をしても、どんなに徳を積もうと思っても、人は変わらないです。私たちの心の汚れ、汚さというのは、どんなに頑張っても変わらないんです。なくすことができないですね。でも清める方法を一つだけ聖書を教えています。私たちの心を清める方法、それはヘブル人の手紙の9章22節に書いてあります。ヘブル人の手紙の9章22節お読みいたします。それで立法によれば、すべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。本当は10章の22節も、読んだ方がいいかもしれませんけども、まあ、今読んだ御言葉の中に、すべてのものは血によって清められるというんですね。血を注ぎ出すことによって罪の許しがあると教えてるんです。ですからこれはね、聖書の中の大切な真理なんです。私たちの心を清めるためには血が流されなければならない。罪が許されるためには血が流されなければならない。ですから旧約聖書の時代はいつも人々は生贄を捧げたんです。羊や牛を連れてきて、その首をはねて血をだっと流してですね、そして、この生贄として神様に捧げたんです。なんかね、そういうのを見るとイメージすると、私たち日本人にとってはね、うわなんか気持ちが悪くてなんか嫌だなと皆さん思うじゃないですか。私はもう生贄制度のそういった細かいところを見ていくたびにですね、うわなんか気持ちが悪いなといつも思うんですけれども、でも旧約聖書はずっとそのことをしなさいと人々に命じてきました。そこには何があるかというと、血を流すことによって私たちの心が清められる、罪が許されるという教えがあるんです。そしてそれは後にイエス・キリストが来られるということを啓示していたんですね。イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって死んでくださる、 このイエス様の血が流されることによって私たちの心が清められると聖書は教えているわけです。そこにつながっていくわけです。聖書は私たちに心が清められる方法を教えています。私たちの罪が許される方法を教えているんです。ですからこのことが分かるならば私たちはね、神様を恐れなくてもいいです。神様を怖がる必要ないです。なんか悪いことをしたから、あ、神様私はもう裁かれるんだと言ってね、恐れて悩まなくてもいいです。なぜなら十字架の血によって罪許されたと私たちは宣言されているからですよ。だからもう私たちは神様を恐れる必要がない。神様に向かってお父様呼ぶことができるんです。お父様、私の祈りを聞いてくださいと言って直接神様に私たちはお祈りすることができるんですよ。素晴らしい立場じゃないですか。昔はもう汚れを心配して、自分の生活を何でも規制しなければならなかった、そういう言い伝えの中に多くの人たち生きていました。皆さんもそうだったんじゃないでしょうか。でも今はキリストを信じる者は罪許されて永遠の命を持っているんだ、この約束がありますから、私たちは安心して神様に祈ることができます。天のお父様と呼んで祈ることができます。なんと素晴らしい立場ではないでしょうか。なんと素晴らしいイエス・キリストの教えではないでしょうか。ぜひこの平安の中に歩んでいただきたいと思います。ではお祈りして終わりましょう。天の父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。そしてイエス様が今朝語ってくださった言葉を心に留めるものであります。私たちはかつてこの日本のいろいろな飲酒や習慣、しきたりの中に生きておりました。そしてその中にがんじがらめとなって神様を見出せずに愚かな歩みをしておりましたけれども、聖書の言葉を通してあなたは常に私たちに語っておられることを心から感謝いたします。そしてこの福音によって救われていることを感謝いたします。今神様は裁かれるだけのお方ではなくて、本当に私たちを愛しておられ、私たちの祈りを聞いてくださる愛なるお方であることを信じて感謝いたします。私たちの祈りを聞いてくださることのゆえに感謝いたします。どうぞますます私たちはあなたを愛して、あなたに心から祈りを捧げていくことができますように、続けて導いてください。兄弟姉妹一人一人を主を支えてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。